このハーロー博士というのは、愛についての研究という最もらしい口実を設けて、生まれたばかりのチンパンジーの赤ん坊たちを母親から引き離し、最長の場合は8年間も、一匹ずつを完全な隔離状態で暗闇の中に置き、その成長過程を観察した人物である。1950年、ボストン生まれのヘンリー・フォスターという獣医が、チャールズ・リバー繁殖研究所という名の実験動物供給会社を設立した。この会社は実験用ビーグル犬の繁殖で大儲けし、77年には1500万ドルもの利益を上げる優良企業へと成長した。80年4月28日号のタイムは、ユーモアさえ交え、次のようにチャールズ・リバー社について書いている。1979年度の同社の売上は3000万ドル。純益は300万ドルに上った。本年度は同社から1800万匹を超える動物たちが世界中に送り出される予定である。これらのお育ちの良い動物たちは、科学の名のもとに、サッカリンを貪り食い、酒に溺れ、支援をくゆらせ、放蕩に身を持ち崩すことになっている。動物実験の量、質では世界のトップをひた走るアメリカが、長寿ランキングでは世界の17位にしか顔を出さないのはどうしたことなのだろう。しかもアメリカでは末期患者を1秒でも長く生かすべく必死の延命努力が行われている。事実、多くのアメリカ人にとって人生の最後の数年間は集中治療室内での苦痛の引き延ばし、期間に過ぎない。にもかかわらず、こうなのである。大雑把な数字を示すと、アメリカでの心臓麻痺による死者は、1949年の40万人から73年は2倍の80万人に、癌死の割合は10万人につき68人から170人へと急増。さらに1900年には糖尿病による死者は10万人につき 12.2 人だったが、4分の3世紀の進歩の後、18.5人5%増に増えている。この間に何百万とも知れぬ犬たちが糖尿病のための実験と称して膵臓切除の苦しみを舐めさせられてきたのである。なんと素晴らしい成果ではないか。過去1000年にわたる動物実験は、人間の病気のために、ただの一つの治療法さえも生み出さなかった。しかし、無数の新種の病気を作り出してきたのである。動物実験者は実験が単に研究者個人の野心や好奇心を満たすためのものではなく、人類の幸福にとって不可欠なものであると主張する。しかし実験の実態が公表さえされないという事実が、この主張の立証を困難にしているように思われる。今日の豊かな社会で、高騰する燃料費が支払えないため、寒さに凍えて死ぬお年寄りが何千人といる。その傍らで、がん撲滅キャンペーンでは、昨年、750万ポンドが集まり、研究費としてあちこちの研究団体に寄付した。医学という名の祭壇に捧げ物をすることによって、悪魔の目を避けることができると信じている迷信、深い大衆の貢ぎ物を当然のように受け取っている団体が、いくつもあるのだ。形成麻痺協会は300万ポンドを研究助成に使った。この協会はガイズ病院の研究プログラムに200万ポンドの助成金を出したことがあるのだが、そのお金がどんなことに使われたか知っているのだろうか。かつてこの病院で働いていた青年研究者の母親の証言を聞いてみよう。この青年が、ロンドン大学内のある建物の最上階から動物の鳴き声が聞こえてくるのに気づいて上がっていった。そこでは様々な動物が、例えば、筋ジストロフィーの実験のために手術をされた後ろ足を引きずるなどして、苦痛にのたうち回っている光景を目にした。この時、この青年は動物実験への嫌悪感から、科学者としての自らのキャリアを捨てたのだという動物の権利擁護協会の機関紙、クラリオン。1980年2月号、ロンドン。これまで35年分、エストロゲン錠剤の定期的服用は女性の乳がん予防に効果があると言われていた。しかし、この主張に真っ向から対立する新しい研究が報告された。そのリポートによれば、エストロゲンはかえってがんを発生させる可能性があるという。アメリカだけでも、500万人から600万人の中年女性が医者にエストロゲンを処方されていると言われるインターナショナルヘラルドトリビューン。1976年8月17日。アメリカでの、ここ数年来の保険行政のあり方には懸念すべき点が多々ある。 これは単に、例の豚インフルエンザについてだけ言っているのではない。豚インフルエンザプログラムが始まった年の9月、食品薬品局 FDA 特別委員会の作成した報告書によれば、普通の感冒を治すあるいは予防する薬は存在しない。にもかかわらず、製薬会社は35,000種類もの感冒薬を市販しており、消費者は年間3億5,000万ドルを、それらの薬のために支払っているとの指摘があった。保険行政の優先順位を決めるのは企業の営利主義である。豚インフルエンザの時も、主だった製薬会社は、いずれ持ち上がるかもしれない損害賠償の申し立てから、納税者のコスト負担で会社の損失が守られるという保証が取れるまで、ワクチン製造を見合わせていた。つまり会社側はワクチンの副作用を十分予測していたということである。現実にワクチンは多数の死者と麻痺患者を出し、その結果、企業ではなく政府が訴えられた。著者。我が国の経済においては、保険行政は私企業の利潤追求の手段になっている。最近の調査によると、全国の病院の90万床のうち 25% が空いているというが、それにもかかわらず、病院の拡張は続けられているのである。ザ・プログレッシブ。1977年1月の中の記事、我が国の辞める保険行政。よ、り。現在、世界中で年間4億人が飢えのため死んでいくという。その一方で、医者たちは片や健康な胎児を堕胎して金持ちになり、片や試験管ベビーのための費用をかき集めているというこの現実。代替法、罪なき者の虐殺。への追放。カナダ。バンクーバーのザ・プロビンス。が1980年6月22日付で報じたところによれば、ブリテイッシュ・コロンビアがん研究所のハンス・スティッチ博士が用いた薬品の発がん性テスト法では、これまでの動物実験法では一種の化学物質をテストするのに20万ドル。3年を要したのに比べ、なんと600ドル。1週間。で済むという。しかし、これまでずっと動物実験室での訓練しか受けてこなかった研究者にとっては動物実験こそが全て、である。その上、医学研究分野においてこの種の代替法が採用されることになれば、研究者には新たに科学的トレーニング、想像力、知性が要求されるようになるだろう。これまでだと、どんなバカでも、動物を切り刻んだ、リードクを食べさせたりして、目で見たことと、結論が実用的なものかどうかなど一切お構いなく、報告する程度のことはできたのである。二次非科学実験室で繰り広げられている無用の惨劇について、近年、かなり広く報道されるようになった。ところが、カトリックもプロテスタントもその他の西欧モロ教会も公式には、動物実験に対し抗議の声を上げない。いや、それどころか、教会の指導者たちは、この常軌を逸した蛮行を公然と容認してきた。表向きには、人間、第一主義をその容認の根拠としている。しかし実際のところは、ユダヤ教会、キリスト教会が、口先では貧しい者のための教会と唱えながらも、実は富める者のための教会になっているというのがその理由だろう。この点に関しては、罪なき者の虐殺。の、宗教。のこう。日本語版276から282ページをご参照いただきたい。動物実験はキリスト教の本。ただし、謙虚、利他主義、憐憫に背く重大な罪である。これでは若い人たちが、西洋の既成宗教に背を向け、東洋の宗教、特に仏教に惹かれるのも当然といえば当然だろう。仏教ではあらゆる存在への憐れみを解き、次のように戒める。人が他の生き物に、大地に、そして他の人に行うすべての悪は、すべての人類への報いとして返ってくる。今、現実に目覚め、その現実を好まない医師たちが急増している。キース・アラン・ラスコー博士の億万ドル医療詐欺から少し引用してみよう。もし、たった1カプセルのクロロマエセチンが、骨髄に取り返しのつかない損傷を与え白血病の原因となるということを知っていれば、病人は自ら進んでクロロマエセチンを服用したりするだろうか。ところがクロロマエセチンの売り上げは年々上昇しているのである。1976年には医師によって50万通を超えるクロロマエセチンの処方箋が書かれた。 今も思い出すのは、風邪にクロロマエセチンを処方されたばかりに、再生不良性貧血にかかり死んでいった一人の子供のことで、風邪に、クロロマエセチンがウイルス感染の風邪に効くはずがないではないか。臨終の床で子供は出血し、両親は泣いていた。私は何人かの同僚医師から、もし両親に、子供が開業医の心ない処方が原因で死んだのだという事実を告げれば、私自身大変なトラブルに巻き込まれるぞ、と脅された。人々は外科医の怪しい魅力、尊大な態度にごまかされているが、一旦仮面を剥ぎ取れば、瞳にドルサインを光らせている平凡な金持ちの一人に過ぎないことを知るだろう。人々は彼を崇めるかもしれない。が、実のところ、それほど頭脳明晰な人種でもないのである。外科医とは単なるテクニシャンである。木工や彫刻などの工芸家、あるいは熟練した葬儀屋や肉屋といった職人と同じである。落ちた偶像、罪な着物の虐殺。への追放。数年前のことである。ブラジル、リオデジャネイロのマラカーニャ球技場に集まっていた135000人のサッカーファンに、一人の外国人ゲストが紹介された。観衆はまるでブラジル代表チームが決勝ゴールでも決めた時のような大歓声を上げてこのゲストを歓迎した。この時、観衆は自分たちが、遡って、1920年代チンパンジーの生鮮移植によって老人に若さを蘇らせることができると発表したセルジエボロノブ教授以来の大ペテン師に、喝采を送っているということを知る由もなかった。このゲストは、1967年、人類の救世主として看護をもって迎えられた、南ア、ケープタウンの心臓曲芸師クリスチアン・バーナード博士だった。使い物にならなくなった心臓を新しい元気な心臓に取り替えることができるということは、他の臓器も同様に取り替え可能だということではないだろうか。すなわち、人類過去以来の夢であった永遠の生命に今一歩のところまで近づいた、と世界中が錯覚したのも無理はない。バーナード博士に続いて、心臓移植手術を行った外科医の多くが、その手術の愚かさに気づき、やがてきっぱりと止めてしまった。アメリカの心臓外科医の第一人者、マイケル・ディベイキー博士もその一人である。一方で、もう少し生物学に造詣の深い外科医たちは、このような移植手術の必然の結果を前もって予想し得ただ、目に、手術をしてみようと思わないだけの良識を示した。すべての生体に消毒的に備わっている免疫系が遅かれ早かれ、外部からの臓器を拒絶するということは、あまりにもよく知られている医学上の定説である。それゆえに、たとえしばらくであっても生体に外部からの臓器を保っておかせるためには、生体が健康に生きていくには不可欠なこの免疫系の働きを麻痺させる必要がある。これは結果的に生体を、致命的感染症から癌まで、あらゆる病気に対して全く無防備な状態に置くということを意味する。この医学の常識を無視して、バーナード博士は、心臓移植患者たちの死因についての責任を回避し続けている。ケープタウン発のロイター電話バーナード博士の信じられないような発言を伝えている。拒絶反応は問題ではない原文のまま。我々の移植手術で、これまで拒絶反応によって死んだ患者はいない。死因は、3人が感染症、1人が肺塞栓症、そして1人が自殺である。バンクーバーさん。1978年2月2日。マルコム・マジリッチは、率直な発言で知られた著名なイギリス人ジャーナリストである。実際あまりにもズケズケと言いすぎるため、彼の書く記事の中には、イギリス特有の名誉毀損法に抵触するとして、本国では載せてもらえないものが出るほどなのである。この法によれば、たとえ内容が事実であると証明されたとしても、ある個人を恥ずかしめるような内容のものは公表が禁止されているのである。そこでその手のマジリッチの記事は、アメリカで公表されることになる。ヒューマンライフレビュー。ニューヨーク、1980年冬号、ボルブイエル・ノーワン。で、マジェリッチは、バーナード博士の移植実験について書き、その背後にある彼の心理構造の分析を行っている。まず、彼はバーナードの心臓移植第1号患者だったワシュカンスキーについてこう語っている。心臓は動いた。そして喋るという点から言えば、患者は確かに生きていた。病院にはお祝いが殺到し、 テレビカメラが入り込んだ。病院内テレビ取材禁止の大原則が崩れ、病院にはあるまじき華々しいシーンが繰り広げられた。ワシュカンスキーは舞台の中心に引き出され、スポットライトが当てられた。愛する家族との面会し、んがセットされ、患者は喜ばしげなセリフをいくつか喋った。そして18日目、感謝に満ちて息を引き取った。奴らは私を殺そうとしている。とワシュカンスキーは死の前に絞り出すように言った。眠れない。食べられない。何もできない。奴らは針でもって始終私をつついている。昼も夜もずっと、気が狂いそうだ。ワシュカンスキーに続く第2号患者、歯科医のフィリップ・ブレーバーグ博士は手術後2年間生きた。この2年を彼がどのように過ごしたかについての報道の仕方に関しては、ワシュカンスキーの時とほぼ同じだった。活字での報道では、ここでも病院内取材禁止の原則は無視された。彼はより一層、抗がん無知であることを要求され、た。心臓移植のわずか3週間後、彼はそのニュースを待ちわびていた世界に向け、セックスを行った。との発表さえしたのである。実は心臓移植を行ったのは、バーナード博士が最初ではない。行ったことを広く宣伝したのが初めてだったのである。それだけ彼が売名に熱心だったということの証明であろう。そして彼の大々的に宣伝された第1回目の手術後、患者にはこのような形での新たな苦痛が課せられることになったのである。ロンドンの内科医で、世界的にもよく知られた臨床医学の教授である M.H. パプバーズ博士がその人間モルモット。ペンギン。1969年。の中で次のように書いている。どのように経験を積んだ医師であっても、移植をしないで生きられる期間と、移植後最終的に拒絶反応が起こるまでの移植受容期間のどちらが長いかを正確に言い当てることはできない。ブレーバーグ博士が移植手術に同意する前にこれを読んでいなかったのは気の毒としか言いようがない。手術はバーナード博士の名声を不動のものにしたが、おそらくはブレーバーグ博士の苦痛を増大させただろう。そして、手術によって、彼の生存期間が長くなったか、あるいはかえって短くなったかは証明のしようもないので、ある。ブレーバーグ博士の22歳の娘、ジルは、ケープタウン発 UPI 電で、父親が移植心臓で生きた19ヶ月間は地獄だったと語っている。薬のせいだったのか移植のせいだったのかはわかりませんが、父は全く別人になってしまいました。とブレーバーグ嬢はインタビューに答えている。肉体的に、移植後の父の性は地獄そのものでした。父はずっと苦痛を訴えっぱなしでしたが、そのことを世間に知られるのをとても嫌がっていました。何？バーナード博士。は、知られるのはもっと嫌だったろう。マスコミは依然としてこの手術を一種の奇跡として取り上げたがった。そして、ホスピタルメディスン。死には報告されていた事実。すなわち、ブレーバーグ博士が、移植後、二度の激しい心臓発作に襲われ、薬の作用が原因のひどい黄疸を起こしており、さらに抵抗力低下による髄膜炎にかかっていたということを公表しないよ。細心の注意を払っていたのである。これらのすべての症状は、拒絶反応を防ぐために取られた医学的処置の結果として起こったものである。そしてブレーバーグ博士は生きている間、ずっと病人であり続け、その上、おそらくはその死期も早まったものと思われる。人間モルモット。の中でパプワーズ博士はさらに次のように述べている。患者にとって移植後の状態が、移植の原因となった病気の状態よりもマシな状態だとは到底考えられない。我々は、移植手術によって元の病気が治癒することは決してなく、健康人に戻ることもない、ということを知っておかねばならない。移植手術はすべて失策の辞任、すなわち早期発見初期治療の失敗の告白なのである。ところが悲しいかな。病気の予防とはお金を使わないで獲得される一人一人の健康に過ぎない。すなわち、華々しい新聞の見出しになるようなものでもなく、サッカースタジアムを埋める大観衆の喝采を浴びるようなものでもなく、研究者、実験者、医者そして科学、医学、動物実験コンビナートに名声と金銭を約束するようなものでもない。それゆえ、 動物実験そして人体実験は続けられるだろう。人々が真実に目覚め、新しい脱法を求めて反乱を起こす日まで。1977年6月22日、ケープタウン発グルートシュアー病院でバーナード博士が25歳のイタリア人女性にヒヒの心臓を埋め込み、本人の心臓とつなぐ手術を行ったが、2時間半後、この女性は死んだというニュースだった。これはバーナード博士の実験シリーズの一部に過ぎなかった。様々な動物を使った各種の実験、例えば、彼の自伝にある犬の出産過程の逆行実験など、罪な獣の虐殺。日本語版44から45ページ参照。に始まって、やがて動物実験者の常で、人間での実験にまで押し広めるという残酷極まりない実験シリーズである。イタリアの日刊誌、コリエール・デラ・セラ。はこの女性の死に次のようなコメントをしている。今回のバーナード博士の手術に関しては多少の当惑を覚える向きもあるのではないのだろうか。ことに患者が心臓弁の移植手術だと了解していたという事実を知ればなおさらだろう。心臓弁の移植は、我が貧しきイタリアにおいてさえ、ごく普通の手術なのである。この分野のパイオニア、ミシシッピ大学のジェームズ・バーディ博士は1964年1月21日、猿の心臓を死期の迫っていた68歳の男性に移植した。ラッシュという名の患者は2時間後に死亡した。バーディの結論は、猿の心臓は人の血液循環を維持するには小さすぎる、というものだった。バーナード博士は次のように語って間接的ながら自分の失敗を認めている。この失敗は我々にとっては良い教訓でした。次回はチンパンジーの心臓で試してみるつもりです。と、コリエール・デラ・セラは伝える。しかし、都道氏は続ける。そのような実験はすでに10年前、ジェームズ・バーディ博士が行っているのである。ハーディ博士の心臓移植失敗に関する参考文献としては、アメリカ医師会誌。1964年、188号。PP11324-40 人の心臓移植およびハーモン・スミス著倫理と新しい医学アビントン出版1970年がある。1977年6月のこのイタリア女性の死の後、世界的規模で医学関係者の間で憤りの声が上がり、ついに検視尋問が行われた。ただし結果は予想通り、博士には過失なしとの評決だった。彼は短足してこう言った。私は人の命を救おうとして責めを受けているのだ一。この失敗は彼の良心にいささかの影も落とさなかったものと見える。同時にバーディ博士の前例も彼にとっては何の生物学上の教訓ともならなかったらしい。というのは直ちに彼が、ヒヒの心臓は人には不敵だと分かったので、次回はヒヒよりも大きいチンパンジーの心臓で試してみると発表したことでわかる。バーディ博士はすでにチンパンジーの心臓も不適当であると自称済みだったのである。1977年6月22日付ザ・バンクーバーさんに乗ったケープタウン発 AP 電話、次のように伝えた。心臓移植患者の夫、妻の死因は手術だと非難。ヒヒの心臓の移植を受けた後死亡したイタリア人女性の夫ポーテロ氏は、もし心臓移植チームがこの種の手術を行わなければ妻はまだ生きていたでしょう、英語新聞、ザ・シチズンのインタビューに答えて語った。特定の個人を攻撃するつもはないのですが、もう、旅は言います。あの手術では何か間違いが起こったに、違いないと確信しています。バーナード博士が今日ロンドンで語ったところによれば、手術時、人間のドナー提供臓器が見つからなかったのだという。緊急を要する手術でしたし、人間の心臓が手に入りませんでした。それで、患者自身の心臓が回復するのではないか、あるいは人間の心臓が手に入るまで、なんとかヒヒの心臓が持ちこたえてくれるので、花以下という望みを持って、ヒヒの心臓を移植したのです。7月7日付のイタリアの週刊誌、ストップ。では、次のような記事が追加されている。バーナード博士と接触のある人々の最近の話によれば、博士の心身は崩壊の瀬戸際にあるという。ヒヒの心臓を移植され死亡したマリレーナの夫はこの巧妙な心臓外科医を次のように非難する。 彼らは妻で実験がしたかったんです。また、マリレーナの父親もバーナード博士が明らかに手術に失敗したとの手厳しい告発をしている。人の生命が一本の糸にぶら下がっている際どい瞬間の責任を負う医師たるもの。敏捷な反射神経と頑健な精神力を備えていなければならない。しかし、バーナード博士にはもはやそれがないのではないだろうか。事実、バーナード博士自身も、自分の指が比較的若い53歳という年齢で関節炎のために曲がってしまい、手術中ずっとメスを持ち続けていることができず、たびたび助手に譲り渡さねばならない状態であることを認めていた。フランスの権威ある新聞、ルモンド。は、博士のこの野蛮な実験を臨床的にナンセンス。との語で批判した。しかし、それにもめげず、南アフリカの英雄を気取る彼は、この手術失敗からわずか4ヶ月後、猿の種類を変えて、またもや失敗の上塗りを重ねたのだった。77年12月4日、二人のドイツ人精神分析ヘルベルト・ステーラー博士と